はい、皆さんこんにちは、山崎たくみです。たくらじの時間やってまいりました。目の前にある自分のやるべきこと、そしてやりたいこと、そのことにぐーっと集中できてますか？それともなぜか集中できない自分がいる、もしくは集中したいような目標を見失ってしまった、いや目の前にやりたいことが山のようにあってどれから手をつけたらいいかわからない、いろんな環境の中で、このたくらじ聞いていただいておると思いますが、今日はですねスペシャルなゲストの方をお招きしています。為末大さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあもういろんな環境でですね、はい、皆さんが人生の中を生きているわけでございます、はい、今為末さん的に言うとですね、うん、自分自身は目標が目の前にある、もしくはそれがない、いや集中したいことがいっぱいある、どういうような環境を、お持ちでいらっしゃることでしょうか？
まあなんかいろいろ刺激的なことは周りに多いような気がしますね、うん、それでいろいろ今はなんかこんなことになってんだとか、こういうことが世の中にあるんだっていうのをなんか毎日ワクワクしながら見てるような感じですね。
いや、いつお会いしてもですね、為末さんの周りにはですね、ワクワクしたり、はい、もしくは、ね、一体これ何っていう好奇心の扉になっているようなことがですね、たくさんあるように、僕は感じますね。まあそんな中、前に進んでいこうという力をいつも、感じさせていただけるんですが、今日は一人会議ということで、はい、テーマ、はい、一人で会議をする。
一人で会議
されることいっぱいありますよね。
うん、うん、これ、まあ、最初にね、うん、あの話聞いた時に、はい、こういう名前がついてなかったら、うん、なんかぼんやりとやってたことなんですけど、確かにこう言われると、はい、まあ一人で会議なんですよね、はい、一人で頭の中であれはつまりどういうことなんだろうとか、そういうの考えてる時のことですよね、うんうん、これは結構僕はやりますね、癖があって。
僕もそれでは一人会議を始めたいと思いますって自分で一人会議の宣言してですねやっているんですが、はい、この一人会議のメリットって一体何なんですかね。
一人会議のメリット、
うん、
やっぱりこう結構細部のことが多いですよね。
細部、
普通の活動って、うん、目の前のこう書類をなんかこう作るとか、うん、誰々さんとご飯を食べて喋るとか、うん、でもなんかもうちょっとこう本質的なことを考えるのって多分一人で考えないと、うん、なかなか到達するの難しくて、うん、だそれのメリットはすごく大きいんじゃないかなと思いますね。
あ、うん、そうですね、うん、なんか本当に重要な時ってちょっと一人になりたいなって思いますもんね、
う
ん、
そうですね、一人で考えてっていうの、
うんうん、大きな転機を生んでいく、ターニングポイントを作っていることになるのかもしれないですよね。
そうですね、やっぱり一人で考えてる時間ってあれ結局は、うん、なんかこう自分を外から見てたりもしますもんね、うんうん、客観的にね、うん、見てたりするから、うん、あれにはいいトレーニングだなと思いますけどね、うん、自分を客観視するためにも、
うんうんうん、自分の中のもう一人の誰かと喋ってるっていうことにもなるときありますよね、
うん、そうですね。
為末さんはやっぱりこう頑張ってきた人生だと思うんですよ、ワクワクしながら、
はいはい、
誰に向けて頑張ってきたんですかね。
頑張ってきた、誰に向けて頑張ってきたか、
うんうん、例えばいい結果が出た時に、うん、為末さんの中の誰が称賛してるんでしょうかね、それを。
僕はやっぱりね、走りたいなって思う、うん、なぜ僕は走りたいのかっていう理由をずっと考えてたんですね、うん、でこれってまあ最初のうちはまあ有名になりたいとかね、うん、お金が欲しいとか、うん、まあ、なんかそういうのもあったんですけど、うん、結局なんかそうじゃないなっていうだんだんなってきて、うん、これはもう DNA が叫んでるんじゃないかなって思うわけですよね。
はいはい、
やっぱなんかね、もう走りたいから走りたいでしかないのかなっていうすごく思ったりするから、まあなんかこう理由をつけると結構難しいですよね。でも なんか言いようのない走って結果が出た時の喜びっていうのはあって、
うん、
それやっぱ自分だけが感じて、多分もう今は一人でグラウンド走って記録が出ても、
うん、
観客の前で走るのと近い喜びが得られるんじゃないかなって思いますけどね。
走りたいから走っている、
うん、
ものすごいシンプルですけど力強いですよね、うん、しかも為末さんはですね、今本当に一人で練習してい ると、
はい、
まさしくその走っている時も一人会議の状態になっているのではないかと思いますが、為末さん自身がされる一人会議、場所、時間、この時間帯が多いなとか頻度、なってくるとどういうようなものになっていくんでしょうか。
これはですね、僕の場合ちょっと普通の人生と違って特殊で、うん、
はい、
あの一人じゃない会議の方が少ないんですね。
一人じゃない会議の方が少ない、
はい、ああほとんど一人会議みたいな、
はいはい、
なんで、うん、頻度ももうしょっちゅうですし、うん、まあ、場所といったらグラウンドが多いですけど、うん、グラウンドとか寝る前とか、うん、あと移動中もそうですね、
うんうんうん、
で移動すること多いんで、
うん、
あの飛行機の中で10時間ずっとあの一人で考えてたりとか、うん、そういうことはすっごい多いですね、
うんうん、
だから一人会議の間に会議が入るみたいなちょっと普通と反対なんですけど、そういうことが多いような気がしますね。
僕もあの飛行機に乗ったりするときにですね、うん、おちょっと考える時間あんなと思って、
うんうん、
今日何考えようかな、ちょっと今日は人生について考えようとか、
うんうんうん、
あの仕事について考えようみたいな形で、
うんうんうん、
そこに置かれたこのなんていうの、飛行機だったら海外だったら10時間とか8時間、うんうん、一人きりになりますよね、
うんうん、
そのことによって長さによってテーマが変わったりしてるんですけど、
うん、
そういうのいかがですか。
うん、でもあの深いことに入るまでには時間かかりますよね、ちょっとね、
うんうんうん、
あの すんなりいきなりはなれないけど、
うんうんうん、
まあ、結構僕ねこの一人会議のね、僕これ良くない癖だなと思うんですけど、
うん、
一人会議に入るときに、
うん、
その一人のときにもあるんですけど、
うんうん、
バーッと集団の中にいるときにふっと一人でこう妄想にふけるときがあって、
はいはいはい、
でそれでぼわーってぼんやりなんかを考えてたりすることがすごい多いんですよね。だから僕の場合ところ構わずですね、そういうふうに入ってしまう瞬間は、
うん、誰かの一言がこう扉になって、
そうそうですね、
待てよっていう世界に入っちゃう、
うんうん、あれは何なんだろうなと思うんですけどね、その、うん、やっぱり、まあ、この間はね、
うん、
あのマイケル・ジャクソンは、
うん、
あのどんな気持ちだったんだろうって話になって、でふっと誰かが言って、
うん、
まあ、みんなバーって話してる時に、
うん、
あの自分の中で8歳の7歳か8歳ぐらいですね、
うん、
8歳の頃にスターになって、
うん、
で周りが大人ばっかでってこうふーって考えてたらすっごい寂しい気持ちになってきて、自分が、うん、あの人はすごい寂しかったのかなとか、なんかそういうので でおいって言われるまでそれも思いにふけちゃうっていうか、
うん、
そういうの結構ありますね、うんうん、
それはだけどある意味の心の持久力と集中力の凄さですよね。
そうですかね。
中には僕が思うんですけど、うん、僕は二十歳の時から自分でビジネスやってきてね、うんうん、そのビジネスをいかにしたら伸ばすことができるか、1日5分以上考える時間を持った方がいいってアドバイスを受けたんです、
はい、
よし考えてみよう、じゃあ今日はこのことについて5分考えようと思うんですけど、
はい、
5分考えれないんですよ。
うん、
もうなんかでも30秒もあれば答えが出て、
うん、
やるしかないみたいな、
ああ
ダメだまだ30秒じゃないかって、一つのことをぐーっと広げていって深くしていくっていうのはある意味トレーニングがいるんじゃないかなと思うんですよね。
そんな感じしますね。確かに僕も昔よりはそうなる率も増えたし、
うん
うん、時間も長くなってるような気がしますね、
うんうん、逆に言えば、まあ、知ってることとか参考にできることもたくさん増えてきたのかもというようにも思えるんですけど、はい、これをちょっと努力ポイントとしていいこと見つけましたね。時間を決めて一つのことを深く掘り下げてみる練習をするっていうのもいいかもしれないですよね。
確かにそうですね、
うん、
そうやって、まあ、僕の場合もしかしたらグランドがもう強制的に2時間3時間1人になるから、
うん、
それがそういうトレーニングになってたのかもしれないですね。
しかしまあ幼少の時からのね、
はい、
為末さん自身の、
はい、
歴史ヒストリーを見てるとですね、
はい、
ゲームソフトをですねこっちの中古屋に買ってこっちの中古屋に持っていくと高く売れるとかまあアイデアマンですよね。
そうかもしれないですね、
うんうん、
面白い、
うん、
やっぱ仕組みが、
うん、
僕はやっぱり自分の中の、哲学の根幹に、
うん、
僕は、ね、人間なんですね、
うん、
ですごいやっぱ失敗が多い人生だったんですけど、
うんうん、
で僕とが人間とそんなにずれてると思えないんで、まあ、人間の中の一部じゃないかと思うんで、うん、そんな人間が作った仕組みは絶対歪みがあるっていうのは哲学の根本にあるんですよね、
うんうんうん、
で木の作りとか森の作りとか海の作りには多分歪みがないと思うんですけど、
うん、
法律とか、なんか、まあ、ビルの建て方とか多分絶対に歪みがあって、
うん、
1000年後には、うん、なんであんな法律作ってたかなとかいう時代が来ると思うんですよね、
はいはい、
でその歪みのところになんかこう いろんなものが生まれたりとか、そういうものを見つけるのがすごい好きだったんですね、うん、子どもの時も。だから多分あれもちっちゃな経済の歪みだったんだと思うんですよね、
うんうんうん、
それをふっと見つけたりした時にすごい楽しい気分になったのがあって、もしかしたらあれが自分の成功体験なのかもしれないですけどね、
うんうん、やっぱり子どもの時から考えるタイプだったんでしょうね、うん、
そうかもしれないですね。
その一人会議の手順とか工夫してること、もしくは特徴的なもの何かありますか？
うん、あの最近はね、うん、あのノートを用意して、うん、
はい、
でノートにこうやっぱ書きながら考えたり書いたりしてるのは結構いいのかなと思ってきて、
うんうんうん、
あの考えたら片っ端か忘れちゃうんで、うんうん、それを最近はやるようにするのと、
うん
うん、あとはやっぱなんかこうやっぱりあのこう考え、自分が考え、あ、そう、はい、歩きますね。
歩く
な、そういえば、
うんうんうん、
歩いたり手をなんか動かしたり、
うん、
というのがなんあの人間が、うん、まあ、もっとね次の世代に行ったらわからないですけど、
うんうん、
やっぱ頭を使うってことは畑を耕すこととイコールだったと思うんですね、昔は、
はいはい、
座して考えるっていうのは最近の話だと思うんで、
うん、
あんまりそんな風に人間の頭ってできてないんじゃないかなと思って、うん、労働とともに脳は動くんじゃないかと思って、いつもなんかこう、うん、物を触ったり握ったりしたり歩いたり、
うん、
あの しながら考えるって結構多いですね。
哲学者がなんか弟子たちに教える時にこうみんな歩きながら授業やってましたもんね。
あ、そうなんですか。
ああ、なんかこうなんかあるじゃないですか、白いムームーみたいなの着てこう歩きながらこう喋ってるシーン、だから歩いて頭が動いてとか手を動かして頭がこの脳を動かしてっていうことなんでしょうね、
なんかそんな感じはしますね。そういう時にこうわーっと発展していくことが多いような気がしますね。
あ、先ほどもなんかおっしゃってらっしゃった、うん、なんかあのみんなでいるとき移動してるときに誰かに喋るわけじゃなく一人で喋ってると、
そうそうそう、
うんうんうん、
これは結構ね後輩はもうみんな慣れちゃってる。
あ、慣れちゃった
、はい、あの最初まあこういうふうに喋っていくのにだんだんと、うん、まあ、だから結局地球っていうのはあの何々のとか言って空中に向かって喋り出しちゃってそれをみんな始まったよみたいな感じな時は結構ありますね。で喋っててこう頭でこう空中にこう組み立てていく感じですね、手探りで。それを結構あの癖でやるみたいですね、
うん、マイワールドに入っちゃうわけですね。
入っちゃうんでしょうね。
やっぱり、ね、このね妄想癖っていうのは重要ですね。
そんな気はしますよね。
うん、
僕はなんかそれあの自分を形作ってる大きな要素かなと思うんですけどね。
うん、面白いですね。まあそんな時にですね、このひらめく、例えば普段生活してる時、ああひらめいたみたいな時ってどうしてるんですか？うん、
ひらめいた、
うん、
書いたり、やっぱ書いてること多いですね。あとはまあ、あの携帯とかに、
うん、
あ、携帯ですれば自分にメールを送るんです、あの、
うんうん、
パソコンに向かって、
はい、
でそれで自分のパソコンに向かってメールを送っといて、
うん、
であと家に帰ってこう考えて、あ、でそのメールを見ながら、あ、なその時の自分は何考えてたのかなとかいうのをこう考えたりとかっていうのは結構多いですね。思いついた時は
その時のひらめきを携帯メールから自分のパソコンメールに送ると、
うん、
そしてそれを見た時にあの時の心の状態に戻ってみて、
うん、
その時のひらめきにもう一回触れてみるということなんですよね、
う
ん、
そうですね。
うーん、
でそれの後アウトプットが来るんですね、多分。で後輩をおーって言って、うん、そのことをバーッと喋るんですよ、
うん、これすごくねえかと
そうそう、なんかそんな風にして多分どんどん体の中にすり込んでいくんでしょうね、きっと。
まあ、しゃべることによってまた発展させたりすり込んでいくっていうのはすごい重要なことかもしれませんよね。
う
ん、
そうですね、
うん、また何人かこう喋ってる間に色褪せていくものもありますよね。
ありますね、ありますね、
うんうんうんうん、
あれやっぱ淘汰されてるんでしょうね。あ、うん、本当はそう思ってないことを喋ってる感じがしてきたりするんでしょうね。
うん、
本当に思ってることを喋るときっと。でもあの選手とかでもよく思うんですけど、
うん、
あの人に喋るときに、
うん、
あの本当に思ってることを喋る練習してないと、なんか上辺を喋る癖がついちゃう選手って結構いるんですよね。あのこう言うべきだっていうことを喋ってしまう選手が、 あれはやっぱなんか本音を言うトレーニングって結構特に日本の場合は必要かなって思うんですけどね。
あ、うん、なるほど、
うん、
っていうことは自分は今一体どう感じてるとかどう思ってるってことを自分で認識する練習が必要ですね。
そうですね、
うん、
それ結構ねなんかね本当は自分は何をしたいのかとか、うん、何に感動してるのかがわからないっていう 結構選手が多くて、だからあれはやっぱりそういう練習したらいいんじゃないかなと思うんですけど、素直になる練習みたいなのは、
あのなんかこの前本で読んだんですけどね、はい、5つのカメラがあると、うんうん、自分から見えてる視線が1カメで、
うん、1カメ、
相手から見えてる視線が2カメ、
2カメ
で、その喋ってる2人を俯瞰してる3カメがあって、うんうんうん、そして、過去から自分が見てる目と、うんうん、未来から見てる5カメとあるんですって。でさっきの話で言うと2カメで常に見ちゃうんでしょう ね、
なるほどね、
他人からの目で見てるから、
なるほど、ね、
何かあると何て言ったらウケるかな、
ね、
何て言ったら喜んでもらえるか、
う
ん、
そうですね、
1カメが消えちゃってると、
そう、
うんうんうん、
あの1カメ面白いですね、それね、うんうんうん、1カメの練習ですね、じゃあ
1カメの練習、
1カメの練習、うん、で今の話でいくとね、うん、あの緊張して、うん、あのレース失敗するときは5カメの影響が大きいですね。
あ、
これが将来何に影響を与えるのかっていうことで縛られる選手が結構多いんで、
うん、未来からの目ですね、
だからね本当ね、ナウになるんですよね、瞬間、うん、今しかない、うん、今が将来何に影響するかわからないってなった瞬間が僕ゾーンじゃないかなと思うんですけど、あの日やなうみたいな感じですね、 ここで今この瞬間にだけにこう集中するような感じになる時があるんですけど、うん、
ここにいる、ある、
うん、
ビーングっていうことですね、うんうん、存在している、うん、そこにドンピシャになった時、
うん、
あのこの前もビジネス頑張ってる男の子と喋っててね、5カメが強すぎて今を楽しめなくなってると、うん、
あ、
将来のためにやっとかないと、将来のためにやっとかないとと思うから全然今を楽しめてないんですよね。でそれが忙しいよりもっとひどい状態だよねっていう話で盛り上がっちゃったんですけど、うんうんうん、やっぱり1カメって重要ですよね、
うん、重要ですね、1カメ、
まあ、2カメがないと人を傷つけたり、3カメがないと空気読めなかったりとかあると思うんですけど、
それ面白いな、
うんうんうん、
確かにそうですよね、
うん、いやそういうことですよ、ね、じゃあ今度逆に、うん、ひらめかないとき、
うん、
なんか降りてこないな、こういうとき為末さんはどうされてますか、
ひらめかないとき、やっぱ刺激的なことを増やしてますね、刺激、
はい、
あんまりねな、ひらめかないってない、あのもしかしたらそういうの仕事にしたらあるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
今のところはひらめかないことはあんまりなくて、
うん、
ですけど、まあ強いて言うと、
うん、
あの周りからの刺激が少なくなると、あのすごく考え方がこう硬直していく感じはすごいしますね。
為末君が言うところの刺激というとどういうふうに表現したらいいですか。
まあ、人が大きいですね。人、いろんな人に会うのと、
うん、
いろんなものを見るのと、うん、あとはまあ結構自然が好きなんで山行ったり海行ったりするのですね、
うん、
本、あと本、うん、そういう刺激が多いかな、
うん
うん、まあ、あとはまあやっぱ走ってるのもきっと刺激なんでしょうね。
あ
の人間の体、こうどこまで行けるのかっていうのを考えてるのはすごく刺激なんでしょうね、きっと。
前回お話しさせていただいた時にも僕はそのことを喋ったんですけど、為末君のこの興味の幅っていうの、スポーツだけじゃなくてビジネスもあれば哲学もあればですね、チャリティーもあれば教育もあれば、本当に、幅広い、まあ、興味と知識と、あとブレーン、
うーん、
いろんなタイプのお友達いらっしゃいますもんね。
そうですね、
うん、
確かにそう言われたらそうだな、
うんうん、
いろんな、あの本当ですね、
うん、
築地のあのマグロ業者の人の友達がいたりするんです
け
ど、マグロの、ね、値段がどうやって決まるかとかを聞いたりとか、
うんうんうん、
まあ、あとはその、まあ、栄養学の人がいたりとか、
はい、
確かにそうですね、会社経営者もいたら、ファンドの人もいれば、
うん、
レスリングもフェンシングもいれば、
うん、
まあ、いろんなのですね、多いですね、
うんうん、あのそのいろんな人との接点とか、お話しすることが刺激となって、ひらめきの元になっているということなんですよね、
うん、そうなんでしょうね、
はい、まあ、そのひらめきは一体どこからやってくるのか、天から降ってきたり神様からやってきたりするわけですが、うん、潜在意識からスコーンとこうやってくることってあるのかなと思うんですが、うん、潜在意識から、いいアイデアを引き出していくコツ、もしくは自分に向けていくいい質問っていうのかな、
うん、
そういうのってありますかね。
うん、まあ、ちょっとずれるのかもしれないんですけど、
はい、
例えば、まあ、今ここに水があるじゃないですか、
はいはい、
でこの水を、まあ、昔僕が恋人と別れ際に、
うん、
喫茶店でこう 頭からかけられたことがあるとして、うんうん、そうするとこうこの水見た瞬間に水ってなんか好きじゃないんだよなとか なるわけじゃないですか、うんはい、で僕このなんていうかな自分の知らず知らずのうち経験で物事をジャッジするのって、うん、あのなんか頭を硬直させてるような気がするんですよね。
なるほど。
だからなるべくそういうものを消してそれをそのまんま見るっていう時になんかふと本当の姿が見えてきてそれが、まあ、アイディアって形になるんですけど、
うん、
そうなること多いような気がしますね。
うん、
なんかこう思い込みとかがねやっぱ外すっていうのが一番僕は、うんまあ、思い込みが強いからなんでしょうけど、うん、すごく、うん、あの意識してることかもしれないですね、
うん、そのもの目の前にあるものをそのまま見る力、
うん、
それは刷り込まれたり思い込んだりしてるものを外していくことなんだ、
うん、
外すコツってありますかね。
外すコツ、
うん、
まあやっぱり一番大きな質問は、うん、それがそうでなければなぜならないのかみたいな、なぜそれがそうでなければならないのかっていうのはいつも、うん、あの考えますね、
うんうん、例えば
、うん、に例えば何があるだろうな、
うん
まあ、帽子の形とか、うん、なんであの帽子の形になったんだろうとか、
うん、
あれがもし他の形じゃいけないのかと、うん、前後に伸びてはいけないのかとか横に伸びてはいけないのかとか、
うん
まあ、大体そうやって考えて、うん、合理的な形に今の世の中はものがなってるんですけど、
はい、
まれにそうじゃない仕組みがあったりとか、うん、ものがあったりすると、まあ、それがきっと歪みに見えて、
うん、
あじゃあこれこうした方がもっと良かったりするんじゃないかとか、
なるほど、
なんかそんな風に考えること多いですね。
うーん、なぜそうじゃないといけないのか、こうじゃないといけないのかって引き伸ばしてみたり押し伸べてみたりするからこそそのものの形がそのまま入ってくるっていうことなんですね。
ああ、そうかもしれないですね。
なるほど、そういうアプローチなんですね。
うんうんうん、
常にだけど為末さんの生き方を見てると問いを持ってる感じがするんですよ。
ああ、そうですね、
はい、
ああ、うん、なぜなぜ坊やなんですよね。
なぜなぜ坊や、
うん、どうして坊や、うんうん、確かにそれはすごい、なんでかなんでだろうなんでだろうっていうのはすっごい思いますね。
うーん、知ろうとする力ですよね。
うん、確かに。ああそうなのか、勉強しなかったんですね、あんまね昔ね、
うんうん、
余ってるんですかね、そんな好奇心が余ってるのかなと思うけど、でも本当不思議なことがね、
はい、
世の中多くてね、なんでこんな、うん、この間はね、
はい、
あの柳瀬隆さんって言って、うん、アンパンマンの歌ね、うん、書かれた方が、うん、僕は3つ意識して書くもんがあります、はい、それは詩と、うん、絵と恥ですって書いてあったんですね、うん、でふっとそれ見て恥っていう漢字を見て、
うん、
恥っていう漢字は耳に心って書くんですね、
うんうん、
なんで耳に心で恥なんだと思ったりとかそうじゃなきゃいけない理由は誰が決めたんだろうとか、
うんうんう
ん、なんかそういうことを結構ポンポンポンポンって発想が飛んでって考えますね、うん、
はー、いや、このサムライハードラーは常に問いを持っている。答えを持っている人はたくさんいるけど、答えはやっぱり永遠ではないですもんね、
うん、そうですね、
問いはどの時代でも永遠ですもんね。うん、まあこうやってですね、世界に挑んでいらっしゃる、一人の、サムライハードラー、為末大さんなんですが、僕たちにたくさんのものを与えていただいている、その、与えていただいている中の、リソースというか、どこからやってくるのかという謎に今日はですね、迫ることができたんですが、僕最後に手に入れたものは何かというと、為末大さんは常に問いと一緒に生きているんだということなのかなというように、感じました。自分と最後になりますけど、向き合うために、自分と会話するために大切なことというのがもしあるとすれば、何になりますでしょうか。
うん、僕はやっぱでも今ね、匠さんが喋ってるの聞いてて、確かに自分が自分に問いかけてるような感じがするんで、うん、やっぱ自分に問うっていうのはすごく大きな鍵なんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、なるほど。なんか脳みそって質問してあげないと動かないんですってね。
あ、そうなんですか。
はい、なのでゴールデンタイムはクイズ番組が多いんですって。
あ、
なんかレポートされてしまうと途中で飽きちゃうらしく、さあ ABCD どれでしょうかって言われると、うんうん、箸持ったまま手が止まっちゃうんですってね。ガツッと質問すると脳が動き出すんで、その番組にクイズゲーになってしまう。そうすると脳がガーッと動き出してですね、深層意識の中からヒットするとひらめきとして下ろしてくるっていうお話を聞きました
ね。なるほどね。
だからやっぱりその通りなんですよね。為末さんが常に問い、だから自分に問う力っていうのが一人会議の極意の中の一つになっていくっていうことですよね。
そうですね、そんな感じしますね。
はい、はい、またいろんな素敵な問い、そしてその問いから生まれた答えたくさん聞かせてください。今日はですね、為末大さんをお招きしまして、タクラジやってまいりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではバイバイ。